ロニクル。
おはようございます。11月20日日曜日、ニュースコネクト、パーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、塩野です。今週もよろしくお願いいたします。
久々にですね、冒頭別の BGM というか別の音から入ってきたんですけど、今回。
あ、そうですね、はい、みんなが話してるような感じの。
今どちらにいらっしゃるんですか？
今フィンランドの首都ヘルシンキでスラッシュというですね、
はいはいはい、
おそらくヨーロッパ最大のイノベーションであったり、はい、テクノロジーのイベントがやってまして、
うん、
でこの時期ってフィンランドヘルシンキってもう本当暗くて寒くて、
はいはいはい、
まあ絶対行きたくない観光地なんですけど
そうなんですか、
はい、はい、あえてその時期に人が呼べるものをやろうということで、
はい、
その昔学生が作って今では超巨大イベントになってる、もう本当に世界中見てもでかいですね、
へ
イベントになってまして、
もともとじゃあそういう観光客が絶対来ないような時期にやろうっていうコンセプトで立ち上がったんですか？
はい、そうですね、その時期を設定して、
はいはい、
世界中から人が来たらいいなっていうのがあったっていうふうに聞いてますね。
へえ、面白いですね、はい、でも確かにそのスラッシュっていうともう本当にカンファレンスとしてはもうワールドワイドというか世界的に大きいカンファレンスですよね。
そうですね、多分正確なそのスラッシュというものに来る人だけで1万2000人以上とかで、
そんなに多いんですか？
はい、でスラッシュ自体に来なくても、
はい、
ここ面白いなと思うんですけども、
はい、
スラッシュの周りでいわゆるサイドイベントっていうものが
はいはいはい
たくさんやってまして、多分日本で、なんかどっかの大企業がですね、イベントやって、その横にいっぱい買ってイベント出して、
はいはい、
屋台出してたら多分怒られると思うんですけども、
そうですね。
それがもう全部 OK なんですよね。
そうですね。だからもう便乗して横でやっちゃうみたいな人も結構いるんですか？
あ、だからもう便乗して、もう街全体を盛り上げるというか、
は
い、そういう感じになってまして。
面白いですね。
で、だからもういろんなのやってますね。だから夜はもうパーティーがいろんなところでやってるんで、
はいはいはい、
それをみんなどんどんこう渡り歩くみたいな感じです。
はいはい。へえ、いいですね。なんか写真、塩野さんのフェイスブックにアップされてるのを何枚か拝見したんですけど、
は
い、すごいですね。なんかもう人がごった返してて、完全にこれコロナ前の世界だなと思いましたけど。
そうですね。本当誰もマスクしてないですし、ごった返してて、はい、で。もう世界中から来ていて、
はい、
で私が北欧でやっているベンチャーキャピタル、ノルディック忍者っていうベンチャーキャピタルもイベントを夜やりまして、
は
い
は
い、でそれも結構恒例になっていた忍者ナイトっていう、
あ、いいですね、忍者ナイト、なんかすごい、
はい、
日本の日の丸も感じさせる名前ですね。
感じさせつつ、
はい、
もう本当現地の人が300人とか来てですね、でそれでヘルシンキの無印カフェでやってるんですよ。
あ、無印のカフェがあるんですか、ヘルシンキにも？
そうですね、はい、もう本当に真ん中にありまして、でもすごい大人気で、
はいはいはい、
無印 それ自体がなんかちょっと北欧っぽいですもんね
確かに確かに、
もともとあれどっちかなみたいな、
もともと、はい、雰囲気が発祥だったみたいな感じですけど、
はい、そこにみんな来てパーティーをやったりですね。
なるほど。
で、はい、でそのスラッシュ自体のイベントでやっぱり感じたことが、
はい、
テクノロジーとか技術とかのイベントになると日本だと男性スーツって感じじゃないですか、なんか、
まあ、そうですね、ずらっと並びますよね、男性が
ずらっと感じゃないですか、はい、またはなんか男性 T シャツ、はい、若者みたいな、
スタートアップ系はそっちになりますよね。
なりますよね、
はい、
もう半分女性ですね。
おお、そうなんですか。
はい、来てる人も半分ぐらい女性で、
はいはい、
で登壇者も女性が多いですし、本当いろんな人がいますね。車椅子の人とかね。
それはいいですね。
はい、プレゼンしたりとか。
だもうビジネステックカンファレンスなんですけど、
はい、
もう完全にその半分女性の方で、参加者も登壇者もそれくらいいらっしゃるってことなんですね。
そういう感じですね。はい。
うん。あと、塩野さんから写真いただいて、はい、私なんかすごいいいなと思ったんですけど、まあ、ちょうど今の自分の心境にも沿ってるんですけど、Being a founder and parent、はい、創業者と親になるっていうセッションがあったんですか？
あ、そうですね。ありましたね。はい、なんかタイトルが秀逸ですよね。
はい。ですよね。いや、だって親になったら普通あのベンチャーの創業者ってできないというか、両立ってすごい難しいなって思うんですけど、それをなんかそういうカンファレンスで取り上げてるのがいいですよね。
まああれですよね、今野村さん、はい、親になるとこ自体がもう完全に起業家ですもんね。
そうですね、
新事業ですよね。
はい、新事業です。
はい、
久々にこう自分の経験しか使えないことをやってるなっていう感じがしてるんですけど、
なんかいいですねその感じ。
はい、はい、レベル0からですね。
レベル0からだいぶ弱い村人感ありますね。
村人です。ヒノキの棒しかないですね今も。
はい、弱いですね。
はい、
はい、だから、うん、まあ面白いですよね。うん、まあいろいろね、カルチャーとか、で、まあ実際にそこに来てる人も別にフィンランド人とかでなくて、
はい。
もう本当世界各国から来てるんで、
うんうんうん。
いろんなことあると思うんですけども、全部英語でやっていて、
はい。
で、例えばじゃあその、例えばですけども、自分の事業と、子供との時間以外は、
はい。
もう全部アウトソーシングしろとかね。
うわ、面白いですね。それじゃあ具体的なアドバイスがそこで展開されてるんですね。
あ、そうですね。そういう、うん、もちろんそういう経験された方が喋ってるんで。
はいはいはい。
うん。もうセッションのなんかタイトルと内容が秀逸だなと思いましたね。
へ、すごいな、うん。そのセッションの私はテープ起こし全部熟読したいぐらいですね。本当に。
いや、他にも本当やっぱりこうグローバル企業を作るにはとかがよく日本でありそうじゃないですか、タイトルとして、はいはいはい、
そうですね。
でそれも全部登壇者女性だったりしますし、
へえ、
やっぱりそういうのはいいですよね。
いいですね。なんか本当に雰囲気も違いますし、はい、あとそれやっぱ語られてるテーマがなんていうか、はい、あんまりこう日本国内だけのカンファレンスでは語られないような話が展開されてる感じがしますね。
そうですね。あとやっぱり大きいのは、例えばじゃあアメリカ人とか、あのイギリス人とか、カナダ人とかもいるんですけども、はい、よくよく考えると、スウェーデン人とフィンランド人の対談とかも全部英語なので、
は
い、
うん、
まあ、みんないわゆる二概っていうんですかね。
そうですね。
母国語じゃない英語でセッションを全部やってることになるんですよね。
はい。
うん、だからこれが普通っていうのは、やっぱりなかなかですね。
う
ん、
そうですね。
はい。
いやいや。ということで、あの塩野さんの現地レポートから今日のニュースコネクトは始まりましたが、
始まりましたが、はい、はい、
どうぞ本編もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日です。月曜日に取り上げたのが暗号資産取引大手 FTX、 アメリカの会社ですね。こちらが破産申請をしたというニュースです。でですね、アメリカの連邦破産法第11条の適用を裁判所に申請しまして、創業者のサム・バンクマンフリード氏も辞任を発表しました。で、もともとですね、仮想通貨メディアのコインデスクが、この会社の財務状況に関するリーク文書を取り上げて、取り付け騒ぎが起きたというのが、この騒動の発端になったんですけど、まあ、非常にこう、暗号資産マーケット全体への影響も懸念されています。ということで、この FTX の破綻劇、これについてはどうご覧になってますでしょうか？
まああれですよね、絶対にネットフリックスが映画にしますよね。
そうですよね。なんかかなりいろんなストーリーがあるみたいですよね。
ありますね、はい、これあれですよね、ファウンダーの創業者の方って MIT 出身のかなり天才系の人ですよね、
はいはい、うん、そうですね。なんかもじゃもじゃの頭の、
もじゃもじゃ頭の、はい、見た目もね、もじゃもじゃでいい感じですし。
そうですね、はい、キャラが立ってますよね、
キャラ立ちますね。まあこれは映画ですよね。
うん、
うん、でも一方でやったこと自体は結構シンプルな偽金作りっていうかですね、
はい、なんかまあシンプルなダメなことってことです、はい、
そうですね。もともとこの人がいわゆる FTX っていう仮想通貨交換所を作る前は、はい、これちょっとこっち側はちょっとある種天才ヘッジファンドなんですけど、
はい、
ビットコインとか仮想通貨って取引できる交換所、まあ、市場と呼んでもいいからもしれないですけど、交換所がいくつかあって、はい、そこの価格差に注目して、
うんうん、
だから向こうで100円で買ってこっちで120円で売るっていうのを、あの市場をまたいでやるっていうのをコンピューターのアルゴリズムで考え出して、
はい、
でそれで1日1億円稼いでたんですよね。
あ、そうなんですね。
利益として
さや取りっていうんですか、アービトラージ。
そうですね、アービトラージですね。さや取りをしていて、はいはい、1日1億円みたいな利益、は
い
は
い、とんでもないですね。その
とんでもないですね。やっぱりあのそれでもう、まあ、俺天才だなみたいな、
はいはい、
で、面白いのが、もうここは映画っぽくて面白いのが、
はい。
でもまあ、寝袋で寝て1日1億円稼ぐんですよね。
へえ、そうなんす
ね。はい。で、楽しいことに、その稼いだお金は、なんか、どんどん慈善団体に楽しく寄付するっていうですね。
あ、そうなんですか。自分の懐に入れたわけじゃないんですね。
まあ、最初のうちは、だから結構、MIT からもじゃもじゃっと出てきて、
はいはい。
俺天才だなって稼いで、慈善団体に寄付してたっていう。
はいはい、面白いですね。そういう人なんですね。はい、
そうですね。で、その後、まあ、だから結局今回起きたことっていうのは、まあ、はい、顧客の資産と、まあ、自分の資産っていうのを、まあ、ちゃんと分けなかったねっていう、まあ、こういう投資会社でありがちなところと、
はい。
あと、あの、FTX は交換所、まあ、すなわち証券取引所みたいな、東証みたいな存在だと思うんですけども、
はい。
まあ、公正公平、みんなのものじゃないですか、それって。
うん、そうですね、はい。
で、それを、アラメダリサーチっていう、自分の、この人の投資会社に、そこのお金を貸しちゃってたんですよね。
はいはいはい。
で、その規模が、まあ、1兆4千億みたいな。
すごい額ですね。
ちょっと借りておくよっていうには大きいですよね。
そうですね。しかも、取引所って、その顧客のお金預かってるんで、はい、まあ、こう、中立じゃなきゃいけないですよね、やっぱりそこは。
そうなんですよ。なので、はい、まあ、東証が、みんなのお金を、
はい、はい、
ちょっと借りといただけって貸しちゃったらまずくないですか？
いや、まあ、めちゃめちゃまずいですよね。誰も東証で取引できないですよ、それ怖くて。
やばいですよね。
はい。
まあ、そういうことをした上で、その、アラメダリサーチっていうのが、まあ、そこでまた天才が稼げると思ったんでしょうね。
はい、はい。
思ったんですけども、やっぱり稼げなくて。
うん。
で、そこで、こう、資産を減らしてたと思うんですけど、アラメダリサーチ。はい、まあ、ある種の投資会社が、うん。で、そのアラメダリサーチの資産を見たら、
はい。
なんと今度は、その、取引所の作ったコインでいっぱいだったんですよね。
はいはいはい。自分たちで発行したコインで、はい。
はい。だから、なかなか面白いですよね。自分の作ったコインが入ってたと。
はい、そうですね。
それって価値あるのかな、みたいな。
うん、ってことになりますよね。
で、その自分の作ったコインを今度は担保に入れて、
はい。
本物のお金を借りてた。ちょっと面白くないですか？
そうですね。なんかすごい思うのが、そういうことやってると、一個破産するといろんなところが連鎖的になんかこう、被りそうな感じがしますよね。
だからそれがこれからですね。ただそんなに、はい、あの、いわゆるリーマンショック級みたいな話が出てますけども、
はいはい。
リーマンショックは、デリバティブ、によって、まあ、一言で言うと、福袋をいっぱい作って、
はいはい。
福袋がゴミだった問題なんで、
うんうんうん、
福袋を買った人がいっぱいいたよって感じにはなってないんじゃないですかね。
なるほど。
だから、結構シンプルで、野村さんが、
はい。
野村コインって発行して、あ、でもなんか証券会社っぽい。はい、
確かに。そういう証券会社ありますけど、野村コイン
を。野村コインをいっぱい発行して、
は
い、
ええ。
野村コインを担保に入れて、
はい。
日本円を借りるみたいな。
すごいですね。それ、担保価値、自分で言うのもなんですけど、ないですよね、担保価値。
なかなかの、
なかなか
ですよね。なんか、新たにお金を作り出して、いいよって言って、
はい、
法定通貨と変えちゃう。
なるほど。
ええー。
やっぱりでも、なんでしょうかね、そういうスキームが通用していた世界だったってことなんですかね。はい、
どうなんでしょうね。私もなんか、実際どういう感覚でこうなっちゃってるのか、まあ、外のこの、はい、形だけ見ると、なんつうんですかね、僕ら3人偽金作りみたいな、なんかこう、
はい、
なんか、この、なんか小学生の夏休みの図書みたいな感じがするんですけど。はい。
いやいやいや、ということで、まあちょっとそうですね、まあ Web3 って最近、こう、非常に盛り上がってはいたんですけど、なんてこう、久々にその仮想通貨のリスクを感じさせるような出来事でしたね。
そうですね。はい。
はい、それでは火曜日です。火曜日に取り上げたのがイスラエルの情勢です。イスラエルのネタニヤフ元首相が新政権を発足させる運びとなりました。でネタニヤフ氏が首相に就任するのは1996年2009年に続いて3回目です。ただ今回はですね、パレスチナ人の追放などを訴える極右政党と連立する見通しで、まあ、極めて対パレスチナ強硬姿勢の政権なのではないかと言われています。と、はい、ことでこのイスラエル情勢、これはどうご覧になってますでしょうか？
あの、イスラエル情勢って、ここの場でも何度かね、お話ししてると思うんですけども、はい、まあなんか世界では最も分かりにくいものの一つですよね。
そうですね。複雑な感じなんですよね。
なので、本当にしっかりと、こう、理解されたい方っていうのは、
はい。
イスラエルの、まあ、建国の歴史、パレスチナ難民の発生の歴史って、はい、見るべきだと思うんですけども、かなり荒くお伝えすると、
はい、
まあ、元を正すと、第一次世界大戦の時に、
はい、
まあ、イギリスが、まあ、三枚舌外交っていう、舌って三枚あるのかなって話なんですけど、
はい、そうですね、はい。
三者に対して違うことを言ったっていうのが始まりで、はい、
うん、
それが、まあ、ユダヤ人に対して、まあ、バルフォア宣言、
はい、
で、アラブ人に対して、フセイン・マクマホン協定。
はい。
で、フランスについて、サイクス・ピコ協定っていう、はい、まあ、それぞれ、こう、相入れない、相互に衝突しちゃっていることを言ったところ、うん、
はい。
ちょっとそこの間にいろいろあったところを割愛すると、
うん。
本当に、今、グローバルで、まあ、一番難民が多いっていう、パレスチナ難民っていうのを、まあ、作り出してしまって、
は
い、
うん。
で、イスラエル人っていうのは、まあ、自分たちの国を作りたいよっていうことで、うん、キリスト教、ユダヤ教なんかも聖地にしているところに入ってきてしまったんですけども、
はい、
そこで元々住んでいたパレスチナの人たちが、まあ、追い出されるというか、
はい、
まあ、イスラエルからすると、まあ、入植って言って、まあ、うん、人々をそこに送り込むっていうことをやって、で、それでどんどんこう、パレスチナ人が住むとこが狭くなっていって、
うん、
でその狭くなったところっていうのが今ヨルダン川の、まあ、西岸地区に、はい、あのウェストバンクっていう西の岸と書く西岸地区とあとガザ地区っていうところに分かれてまして、
はいはい、
で一言で言うとその2つの地区っていうのは完全に包囲されてるんですよねイスラエルに。
うん、そうですよね。
で、はいはい、私もあのパレスチナ行ったことありますけども、でっかい壁を越えていくんですけどね。
うん、
でもうそこがもう本当今あのなかなか考えにくいところですけども、難民がもう世代交代しちゃってて。
そうなんですね。
難民4世代目みたいな。
はあ。ってことは、その、壁の中で生まれて、壁の外に出ていない人たちもすごいいっぱいいるってことですよね。
おっしゃる通りですね。はい。それはまあ500万人以上いるっていうふうに、まあ、世界で言われてるんですよね。はい、いろんなところに。はい。
すごい数。
はい。そういう背景がある中で、まあ、今回のネタニヤフ氏っていうのは、かなり強硬にこのイスラエルの入植地建設をまあ支持する人ってことですね、
はい、まあ、そうするとあれですよね、壁の中にいるパレスチナ、まあ、パレスチナ人ってそのアラブの人たちだと思うんですけど、
はい、
にもこう圧が強まっていくっていうことなんですかね。
そうですね、そういうふうに想定されていて、
はい、
でイスラエルって毎回連立政権なんですけども、
はいはい、
で今回、まあ、ネタニヤフ氏が連立しちゃったのが、まあ、極右の宗教政党だったと、宗教シオニズムっていう、はい、まあ、かなり極端な反アラブ的な組織とも提携しちゃったよっていう話ですね、
は
い、
なるほど、うん、まあ、結構そのイスラエルに関してはガザへの攻撃であったりとか、逆にあれですよね、そのガザ側からテルアビブに対しての攻撃みたいなことが、はい、まあ、ちょくちょくというか起きますよね、はい、そういうことが
起きますね。まあ、ガザ側から言っているロケット砲みたいな、はい、まあ、かなり稚拙なものではあるんですけども、そうですね。はい。
まあ、そうすると、ひょっとしたらまたこの武力衝突というんですかね、それについても、こう、懸念されるっていう事態なんですかね。
うん、やっぱり反発、緊張っていうのは高まるふうに、まあ、見られてるっていうのが今ですね。はい、まあ、本当にイスラエル・パレスチナ問題は、まあ、ずっと難しいですよね。
はい、そうですね。
いいところなんですけどね。本当に、あの地中海気候でカラッとしてて、
そうですね、でも本当テルアビブも結構イノベーションの拠点になってたりしますもんね今。
そうですね、だから、まあ、砂漠のオアシスなんですよね。
はいはいはい、
だから、まあ、聖地になったっていうか、
うん、
はい、レモンの木が実るようなですね、
まあ、そうですよね、そういうだから気候がいいところって、まあ、歴史上も重要な拠点になるわけですもんね。
なってきた代表格ですね。
そういうことですね。
でも日本と全然違う国を見てみたいとか、はい、文化って何だろうと思った時に、まあ、一番行くべきところでありますよね。
そうですね、
はい、
なんか前もあの言ったかもしれないですけど、私も1回だけあの取材でテルアビブ行ったことがあって、まあ、その、はい、もちろん中の様子もすごく印象深かったんですけど、とにかく空港の警備が厳しいっていうのが印象的でしたね。
ね、はい、
あの国際線に乗るときには3時間前に行かないと間に合わないっていう
長
い荷物チェックが厳しいかなっていうのはありましたね、はいはい、
そうですね。
続いて水曜日です。水曜日に取り上げたのが米中首脳会談です。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が14日に G20 が行われているインドネシアで会談をしました。で、対面での首脳会談はバイデン政権発足後初めてです。 で、この首脳会談の成果としては政府間の対話を継続することで一致する、それからですね、ブリンケン国務長官が近く中国を訪問するということが合意されました。ただ台湾情勢、まあ、非常に懸念されている台湾情勢をめぐっては平行線ということです。ということで、この米中首脳会談どうご覧になってますでしょうか。
いや、これあれですよね、ちょうどこの後お話出てくる、はい、ポーランドにミサイルが着弾しちゃったみたいな、はいはいはい、まあ、だからそういう不測の事態が考えられるじゃないですか。
そうですね、はい、
台湾において、
はい、
だからその不測の事態を回避するためにもやっとこうパイプをもう一回作るぞっていうか、
はい、
うん、対面で会っといた方がいいなみたいなですね。
うんうんうん、
それですよね。
はいはいはい。
うん。
まあ確かにそうですよね。うっかりなんかそのミサイルがあらぬところに落ちてしまって、でその結果戦争だみたいなのになる可能性も全然あるわけですもんね。
はい、そうなんですよ。そういう意味ではやっぱりだって人間だものなので、
はい、
会っといて対面になって、コミュニケーションして、
はい、
あれは違うんだって言えるパイプが、まあ極めてホットラインが重要なんですよね。はい、
うん、
もうどんどんそういう感じになってますもんね。
そうですね。そっか、うん、だから、まあ、このコロナ禍っていうこともあったんですけど、なかなかリアルな首脳会談っていうのがやりづらい中で、はい、まあ、今回の話はその平行線であったとしても、一回顔を合わせておくっていうのが大事なんですかね。
そうですね。あと、まあ、面白いなと思ったのは、結構その不足というか、例えばシー・ジンピン氏の映像とか、振る舞いって常にメディアを意識して作られてるじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
でもこういう形で G20 みたいなやつで各国首脳が集まると、
はい、
すれ違いざまに何か言ってたりとか、そういう映像が漏れてて面白いですよね。
確かに。何でしたっけ、なんかカナダの首相と、
あ、トルドーですね。
あ、そう、トルドー首相となんか道端みたいなところで会談してる映像とかもありましたよね。
あ、はいはいはい、あ、ご覧になりました。あれ結構面白かったですよ、
はい、そうですね、なんか文句言ってましたよね確か。
あ、そうです、
はい。
なんか、まあ、ちょっとね、あれだけだとどうにもですけども、面白解釈は、
はい、はい、
まあ、結構通りすがりに圧かけてくるなみたいなね。
そうですね。でも確かに、あんな首脳同士って立ち話するんだっていうのは結構新鮮な発見でしたね。
あ、だから立ち話外交ですよね。
はいはいはい。
あえて立ち話で言っとくみたいなのも計算してやってる時ありますし。
は
い、
ああ、そうなんですね。
でも多分そこも偶然会っちゃったみたいなのも多分ね、なくはないでしょうから、はい、
うんうんうん、
でその時に一発なんすかね、分かってるよねとか言われたら嫌ですよね。
嫌、はい、ですね。そうですね。でも確かにあれですよね、そのカナダに対してはそのやっぱクレームを入れているというか、分かってるよねみたいなことですよね、多分シー・ジンピン氏
から。なんか、うん、だからやっぱ人間なんですよね。
そうですね。
うん、国家のトップも人間で、はいはいはい、うん、で
確かに
な、まあ、それで今回ですね、まさに米中衝突回避っていう意味では、
はい、
合意は、まあ、それはそうだよね、まあ、ウクライナでの核兵器は使っちゃダメだよねって、
はい、
だから対ロシアでもそういう感じでいきましょうっていうのはいいところで、はい、一方でね、台湾問題は、これホワイトハウスがちゃんと声明というか文言出してましたけども、
はい、
まあ、ワンチャイナポリシーは変わってないって明示的に言ってましたね。
うんうん、ああ、そうですね、はい。従来の方針、うん、一つの中国方針ってことですね。
はい
はい、
なのでここから何かが変更されることを、まあ、米国は良しとしないみたいな、曖昧戦略ですよね。
ま、そうですね、まさにそうですね、まあ、あの曖昧戦略を、まあ、戦略的に取ってるっていうのもこのポッドキャストでもたびたび言及されてますけど、
そうですね、はいはい、このままでいこうみたいな。
そうですね。であれですよね、その一つの中国ですよっていうのは、まあ、言っときながら、ただ一応こう非公式には結構台湾を訪問するわけですよね、議員団が。
うん、だからそこは、まあ、今後多分また2つあって、1つが共和党民主党で政権与党というか、
はい、
ところがコントロールしきれてないとか、
うんうんうん、
でそこももう1つはあえて言って公式には否定するみたいな、
はいはいはい、
分かってるよねみたいな、そういう、まあ、ちょっとこう歌舞伎をやっとくっていうような、
うん、そういうことですね。まあでも確かに、そのとりあえず議員が個人で言ったっていう体にして、で後でホワイトハウスから否定するっていうのも、なんかそれも一つの戦術なわけですよね。
そうですよね、それも戦術ですし、はい、ある種の圧のかけ方だと思うんですけども、問題は本当にバイデンさんうっかりじゃねえか問題はあります
よね。どこまでが戦略で、どっからがうっかりなのかっていうことですよね。
うっかりなのか、ちょっと分かりにくい、こう、はいはい、手を出しているっていう、
ええー、 そうですね。
まあ、あれですよね。会社の社長とかでもありますよね。
はい。
なんか、うっかり言っちゃって。
そうですね。
はい、
この社長の発言は、これ、予定にあったのかないのかみたいな感じで、ちょっとざわっとするっていうのはありますよね。
いや、結構ありますよ。それで、どうするどうするって、下の者が騒ぐっていう。
そうですね。いや、その立場になりたくないなと思いますけど。
いや、結構ありますよね。で、社長は社長で、なんで事前に入れといてくれなかったんだと怒るみたいな。
はいはいはい。
うん、いやいや、みんな入れたじゃんって思う。
そうですね。言ったじゃないですかって話ですよね。
ありがちですよね。
確かに、はい、まあバイデンさんの場合は確かにそれがまああっても不思議ではないですね。はい、
そうなんですよね。
はい。
だからやっぱりまあ人間なんですよね。
そうですね。
はい。
それでは木曜日です。木曜日はですね、非常に気がかりな出来事ですね。NATO 加盟国であるポーランドにミサイルが着弾しまして、民間人2人が亡くなりました。で、まあいろいろこう情報が錯綜しているんですけど、その着弾したミサイルはロシア製だったと。ただ現状でのそのポーランド当局者の見解としては、ウクライナがロシアのミサイルを迎撃する中でそれが誤って落下してしまったのではないかという見立てが出ています。で、一方でゼレンスキー氏はこれはウクライナのミサイルだと、我々のミサイルでないことに疑いの余地はないという発言をしています。ということで、このポーランドへの着弾というニュースはどうご覧になりましたでしょうか。
これちょうど私がだからヨーロッパにいて、
はい、
ヨーロッパの夜っていうか夜中っていうかだったんですよね。
はいはいはい。
それでちょっと朝を待つっていうか、どうなるどうなるっていう感じになっていて、はい、で極めて大事な、起こると想定されたことが起きてしまったっていうことだと思うんですけども、はいはいはい、まずポーランドが NATO であるっていうことで、
そうですよね。はい
はい。なので NATO のいわゆるこの集団的自衛権の行使は、
うん、
NATO 加盟国のどの国が攻撃されても、
はい、
全加盟国への攻撃とみなすっていうところがポイントで、う
ん、はいはい。
なので欧州または北米の、まあ、1つか2つの加盟国が攻撃されちゃったら、みんなで仕返しますよっていう、
うん
うん、だそれが抑止になってたわけですよね。
はい。
だから巣はこれが発動されちゃうのかっていうところだったんですけど、
そうですよね。
で、今いろんな情報出てますけども、まあ、おそらく正す、まあ、こうなんじゃないかなっていうのは、
はい、
何度もこうロシアからとかウクライナからとかではなくて、
はい、
現場としてもう2人亡くなられたということで、非常にそこは痛ましいところ、農家の方が亡くなられたって痛ましいところだと思うんですけども、
はい、
ソ連製というかロシア製、ロシア製のものですよってところだけずっと明示されたんですよね。
はいはいはい。
で、これが NATO 諸国と違って、ウクライナってロシア製の武器とか地対空ミサイルも使ってるんで、
うん、
うん、なのでロシア製だからといってロシアのものではないっていうのがまずちょっとこんがらがるんですけども、はい、そういうのがあって、で、おそらくこれはもう本当にその当時ロシアからたくさんミサイルが飛んできていたので、
はい、
まあ、迎撃したものがポーランド側に落ちちゃったんだなっていうところで、で、極めて難しい判断は、これもなんか会社と一緒だと思うんですけども、
はい、
現場からはゼレンスキー大統領にロシアから撃たれたものですって、まあ、何らかの理由でその報告が上がっちゃったんでしょうね。
はいはいはい。
うん、で、やっぱりその今のその戦争下にあるところのトップとして、
うん、
現場のレポートを、報告を信じないで、
はい、
米軍の報告、NATO の報告を信じるってはないので。
そうですね、はい。
うん、で、一方で NATO って特にこの領土の境界部分というか国境付近って、まあ、めちゃくちゃ警戒してるんですよね、当たり前ですけども。
はいはいはい。
なので人工衛星からも見てますし、早期警戒機って呼ばれる飛行機もバンバン飛ばしてますし、
うん、
なので、まあ、全部わかってると思いますね。
はいはいはい。
だけど、高度に政治的な話なんで、
はい、
まあ、言わないというか、
うん、
どっちからですよっていうのは別に公には言わないで。
ああ、そういうことですね。
はい。そういうところで、多分、その後、調査団を、まあ、ウクライナ側も派遣するっていうふうに、
うんうん、
言ったのは、そこでもし本当に、まあ、NATO とか米国が言うようにウクライナ側の、まあ、ミスというか、
うん、
迎撃したものが落ちてしまったって話だったら、
はい、
それをもって現場の報告も聞いたし、見に行って確認したところ、うん、ウクライナ側のものでしたって言って、まっすぐに謝罪すると思いますね。
ああ、そういうことですね。
はい、
そっか、それが現時点での割とそれぞれのプレイヤーで言ってることが違うっていうののまあ割とこう背景として想定されることなんですかね。
そうですね。なのでどこ製のどこのミサイルかっていうのと、はい、どこからのっていうのをまず気をつける点というのと、
はい、
あとは現場からの報告っていうのと諸外国からの報告っていうのと、うん、
はい、
あと精査したところっていう話ですよね。
そうですね、
ま
あ、そうするともともと本当にこう第一歩が入ってきた時にはこれって NATO 第5条でしたっけ、はい、NATO
の攻撃って、そうですね、第5条ですね、
はい、なんかあれのもうこのケースができてしまったんじゃないかっていうふうにかなり世界が緊張したと思うんですけど、
いやもう本当にあれですよ、はい、だから第5条っていうのは、
はい、
米国の2001年のテロの時だけですね。
ああはいはいはい、
うん、あれがだから、まあ、諸外国からの攻撃であれば、
はい、うん、
まあ、敵を探して、まあ、やっつけなきゃっていう。
そうですね、
はい、なのであこれって起こったら嫌だなっていうのが、
うんうんうん、
今回本当に起きるかもと思った瞬間ですよね。
そうですね、うん、でまあその本当にこう2名の方が亡くなってしまったのはまあ大変痛ましい出来事なんですけど、ただ、
はい、
もし仮にそのウクライナ側のミサイルがまあ誤って落下してしまったものだとすると、まあ、その事態というのは今のところこう避けられるということなんですかね、
はい、そうですね、はい、その事態は避けて、なので第4条に今議論は移行してますよね、はい、なのでまあ領土保全のためにみんなで協議しようっていうのが4条だと思うんですけども、はい、そっち側に移行してるので、ただシミュレーションをもうすごくやってると思うんですけども、今回、まあ、情報の伝達経路とか、はい、あとは確認精査の方法とか、あとそれこそウクライナ政権と NATO のパイプラインとか、うん、まあ、いろんなものが一気にこう起動したと思いますね、
はい、そういうことですね、
うん、
いやでもあれですね、やっぱりこういろいろと緊張が高まる事態っていうのはシミュレーションされてるし可能性としてはあると思うんですけど、はい、まあ、そのうちの一個が今回発動というか、まあ、実際現実のものになったってことですよね。
そうですね、あとやっぱり、まあ、実際には本当にいろんな技術によって、
はい、
どこにどうなってるかっていうのは上からであったりとか、あとはそのミサイルの高度、高さによって、はい、他の航空機が見てたり、
うん、
早期警戒機が見てたりとかするんで、基本的にはまあ全部見ているはずっていう NATO 軍は、
うん、そういうことですね。そっか、でその上で現状の発信をしている、まあ、確かそうですね、これはもう政治的な判断でそうしてる
て
と、
ね、政治的ですね、ここからは政治ですね、
はい、
うん、やっぱり技術だなっていうのと、うん、昨日たまたま NATO の人に会ってたんですよ。
あ、そう、え、 NATO の人に会ってたんですか。
はい、イベントに来ていただいて、はい、でそれはこういう、まあ、あの軍事そのものというよりは NATO の、はい、あのイノベーションのヘッドだったんですね。
へえ、
でもそれでさまざまなこう技術というものを、まあ、今後見ていくであったり育てていくっていう話をされてたんですけど、
はいはい、
うん、だから、ね、こういった不測の事態が起きた時もより正確に人工衛星やらないやらで見て、で正確な政治判断をするっていうのも、まあ、なんか昨日そういうの聞いてて、まあ、ちょうどこういう時だったんで、
はい、
まあ、テクノロジーだなって感じましたね。
そうですね、いやいや、はい、でもなんかその NATO のそのテクノロジー担当者の話がそんな近くで聞けるっていうのもすごいなと思いましたけどね。
そうですね、はい、うん、非常に、うん、まあ、それがリアルだなと思いましたね、
うん、
もちろん民間と軍事領域のいわゆるデュアルユースの問題とか、
はいはい、
あとまあ日本におけるそういったアレルギーの問題とか、うん、まあ、もうたくさん論点あるんですけど、
うん、
現実はこれなので。
そうですね、
はい
はい。それでは金曜日です。金曜日はですね、先週から引き続き取り上げていますアメリカの中間選挙です。まあ、こう非常に接戦になったということでですね、一部の州では結果の判明というのが遅れているんですけど、情勢としてはですね、下院は共和党が多数派を奪還する見通しになりました。そして上院はですね、民主党が過半数ということになりました。でまあこれですね、意外に民主党が善戦したという見方もありますが、まあ、これからですね、ねじれ議会になることがまあ確実になりました。はい、ということで、まあ、これも先週からの続報になるんですが、あとはですね、あのトランプ元大統領が大統領選への出馬を表明したといったニュースもありました。はい、ということで、このアメリカの状況、これはどうご覧になってますでしょうか。
これもあれですよね、前回お伝えしたように、はい、予算のところが、まあ、時々アメリカってあの政府が閉まっちゃうっていうんですかね。
はい、そうですね、
はい、政府が閉まっちゃうってなかなか考えにくいんですけども、はい、まあ、予算がねじれ、議会のねじれによって、
はい、
通らなくなる可能性というのが出てきて、また同じようなことが起きるっていうのと、あとですね、やっぱりその今回のポーランドの件であったりとか、
はい、
あと対中問題、対ロ問題っていうところで、結局議会が大統領側の政党に、
はい、
まあ、両方ともなっていない場合、うん、どうしても議会に引っ張られてしまうんで、
はいはい、
外交的に強く出れない時が出るっていうのと、強く出れないだろって諸外国に思われるってことですね。
そういうことですね。一枚岩になってないよねっていうふうに思われるってことですね。
そうですね、はい。で、これはあれですね、今回岸田首相が習近平氏に会ったりとか、はい、そういうことってあったと思うんですけども、自分の国内での支持率が高いと強く出れるってありますよね。
確かにそうですね。
で逆に、
はい、
向こうからするといや支持率下がってるよねって思われてると、
うん、
ちょっとパワーバランス変わるっていうか、
確かに、
だからやっぱり国内支持率が外交の自由度を規定するっていうのはあるんですよね、
はい、でも本当そうですね、まあ、それこそ支持率が低いと議会で通せないんじゃないのっていうふうに思われたりとか、なんなら、
はい、
今約束してもらっても来年あなたいないんじゃないのみたいなふうに思われちゃうってことですよね。
あ、本当におっしゃる通りですね。だからよくそういうのを日本から見ると、
はい、
韓国政権にそういうことを思ってたりとかニュースになったりしますよね。
確かに、
大
統領が変わった瞬間に結構方針変わりますからね。
なので支持率が落ちてると、まあ、この約束は守ってくれないんじゃないかなって思ったりとか、はい、守ってくれないでしょって言ったりっていうのはありますよね、は
い、そういうことですね、いやいや、
だそこは密接なんですよね、支持率って。はい、
あと、まあ、もう一個はトランプ元大統領も出馬表明しましたね、は
い、
正式に。
いやでちょっと面白いですよね、
はい、
トランプ氏を利用してやるぞって思ってたその共和党の面々が、
は
い、このトランプカードはあんまり使えないカードなのかもってだんだん思い始めてるっていう、この厳禁さが、
ね、はい、結構今回落選しましたからね。
そうですよね、はい、だからなんか木を見るに瓶というか、みんな厳禁ですよ ね、 なんかね。
そうですね、確かに。まあ、そうすると共和党内でもひょっとしたらこうトランプ離れが進んでいくかもしれないってことですかね。
だから日本でもあれじゃないですか、こうじゃあテレビタレントとか、はい、まあ、有名人が出馬して、その勢いになんかこうあやかろうっていうパターンあるじゃないですか、
はい、まあよくありますよね。
ありますよね、はい、でもなんかスキャンダルが起きると、
はい、
いやなんかあれ関係ないからみたいな。
そうですねなんかほぼ公認状態だったんだけど、あ別に正式に公認したわけじゃないんでみたいな風にはしご外したりってこともあったりしますよ、ね、
はしご外しパターンはよくありますよね。
ありますね、はい。
そう考えるとなんか政治的信条って何なんだってちょっと思いません？
確かに。まあそうですね、まあこうやっぱりこう投票してもらって当選しないことには始まらないんで、まあ、それはこう民主主義社会のなんか一つのコストなのかもしれないなとは思うんですけど。
ですよね、はい、やっぱりそこが、賢い王様主義ではなくて、
はい、
選挙に勝たないと、まあ、ただの人問題がすごいですよね。
すごいですね、はい、
じゃあね、権威主義国家がいいのかって言われるとまたちょっと違いますね、
はい、いやそうなんですよ。なんか個人的にはやっぱりとはいえ民主主義で生まれてよかったなと思いますけどね
とはいえ民主主義ですね、
はい、とはいえ民主主義ですね、はい、
はい、
ということで今週1週間振り返ってきました。最後終わり恒例の今週の DJ 塩野さんコーナーをお願いしてもよろしいでしょうか。
恒例来ましたね、
はい、
まあ、フィンランドのヘルシンキに来てますけども、フィンランドのヘルシンキとか、はい、まあ、ヨーロッパの地方都市感っていうか、やっぱり田舎だなって思いますよね。
はいはいはい。
でも、人の少なさとか、まずなんかこう、新宿とか渋谷とかの電光掲示板がバーンみたいな、
は
い、ギラギラみたいのはないんで、まあ、全体としてやっぱ暗いですし、石畳の道ですし。
はいはい、
だからそこはやっぱり全然違うなっていう感じで、一方で日本、まあ、東京とかシンガポールとか、
はい、
都会 ったなっていうですね、うんうん、感じがしますね。
はい、
だから、摩天楼感、
はい、摩天楼感、
摩天楼感ありますよね。なので、ちょっと今回、都会で。
ああ、そっちなんですね。なんか、ヘルシンキにいらっしゃるので、ヘルシンキっぽい曲かと思ったんですけど、そっちじゃないですね。
はい、そうそう、ちょっとフォークロアとかじゃなくてですね、
はいはいはい、そうですか。
都会感でですね、はい、まあ、あれですね、ちょっとね、冬の都会みたいな感じで。
はい。
はい、一つ目が前もアコースティック版でお伝えした、
はい、
Everything But The Girl っていうユニットとか2人組のデュオの曲で、
はい
はいはい、If Or Today、
はい、前は Time After Time を紹介いただきましたけど、
あ、そうですね、はいはい、今回は Before Today っていうですね、はい、まあ、かなり大人っぽい雰囲気ある感じの、
うん、
でなんとなくこうね、温度が下がると聞いちゃうパターンなんですけど、
はい、なるほど、ちょうど今の時期にちょうどいいわけですね。
はい、そうですね、はい、なんかそういう感じですね。でもう一個が、はい、ここではあんまりなんですかね、ラップっぽいものとかってあんま紹介してなかったと思うんですけども、
はいはい、
まあすごい都会だなっていう感じの曲で、
はい、
ちょっと昔ですけども、昔の曲なんですけども、ウォーレン G っていうラッパーというか、
はい、
はい、ラッパーのウォーレン G の、
はい、
I want it all, I want it all というですね。ほうほう、うん、まあみんな欲しいっていうですね。
うん、
で、この曲ってすごいやっぱ都会っぽいなって感じなんですけども、もともとラップってその大体元ネタがあるじゃないですか、そのリフっていうか、うん、曲調の、はい、曲の。で、その元ネタがもうそこら中で使われているデパージっていうバンドっていうかアーティストの、
はい、
I like it っていうところの音ネタを使ったラップなんですけど、
そうなんですね、
これはもうそこら中で使われてる大ネタなんですけどね、うん、でこれいいなというところで、で、はい、もう一個はですね、
あります、はい、
これ日本のアーティストなんですけど、
はい、
面白いのはメンバーがみんな、
はい、
この音楽は副業なんですね。
へえ、そうなんですか、面白いですね。
これもちょっと前の曲なんですけども、はい、なんか今っぽいですよね、はい、みんながデザイナーとかカメラマンとか、
ええ、
本業があって音楽は副業なんですよ。
面白いですね。
なんか今っぽいですよね、
うん、なんかもう来たるべき大副業時代の、来たるべきじゃないですね、もう今起きている大副業時代のアーティストの方にもそういう人たちがいるわけですね。
はい、っていうユニットっていうかグループで、
はい、
でそれがスパングルコールリリラインっていう、
はい、
スパングルコールリリアインっていうちょっと長いんですけども、そので曲名がレイローですね。
はいはいはい、レイロー、
はい、で、はい、だいぶ、はい、おしゃれな感じで、
なるほど、
都会っぽい、そして副業っていう、はい、
時代を象徴する
時代っぽい、うん、音楽は趣味っていう、
ああ、いいですね、
うん、
ありがとうございます。じゃあ今週は
3曲、
はい、いただきました。ありがとうございます。あの都会っぽさっていうのがあれですね、コンセプトですね。
そうですね、都会っぽさっていう感じで、はい、はい、で、あんまりねラップとか紹介しなかったですけども、うん、
ですね、はい、ラップはちょっと初めてこの塩野さんプレイリストに登場したかなと思いますね。
プレイリストに、はい、はい、プレイリストが更新されてて、そのうちなくなっちゃうんじゃないかなっていうご紹介が、はい、
そうですね、ありがとうございます。じゃあちょっと今回3曲ですね、いただきました、ありがとうございます、はい。なんかちょっと、はい、あのどうでもいい話をすると、最後に最近だからその子供を寝かせなきゃいけなくてですね、
はい、
夜になかなかあのまだ寝てくれないんですけど、
ああ、なるほどですね、はい、はい、
なんでまあそうすると子守歌を歌うのがいいんじゃないかっていうのをですね、なんかのブログかなんかで見まして
なんかのブログで、はい、
でなんかどうも子守歌はその、まあ、よく定番の子守歌はあるんですけど、親がその好きな歌を歌ってると、なんかそれが何かしらのホルモンにこう反映されて、子供が安心するとかいう説をですね、これもなんかのブログで見たんですよ。
なんかのブログソース多いですね、
はい、そうですね、ちょっと若干ってところが怪しいんですけど、
はい
はい、でそして、まあ、なんで私の好きなアーティストでいうと、あの中島みゆきさんなんで、
はい、そうですね、
中島みゆきさんのですね、糸をひたすらですね、こう小さい音で歌い続けていたら、寝ましたね、子供。
なるほどですね、はい、今ご紹介したのレイローっていう曲は多分寝る感じの曲だと思います、ね、
わかりました。じゃあちょっとレイローを聴かせながら、はい、私が歌いながらやりたいと思います、
はい、歌いながら、
はい
、はい、ぜひ。
わかりました、はい、ということで篠さん、あの今週もあのコーナーありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
ということで、今週このあたりで締めくくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組の感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。 もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。